新約聖書の40ページ、マタイの22章の1節から14節までをお読みします。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びにしもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時、王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから王通りに行って、出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで、王が客を見つけようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが選ばれる者は少ないのです。
まあ、今日は先週に引き続いて黙示録に書かれている子羊の婚姻について考えたいと思います。黙示録の中級書でした。中級書の7節に、私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう、子羊の婚姻の時が来て花嫁はその用意ができたのだから、もちろんこの言葉とは一つの約束であり、まだ成就されていない約束です。イエス様の道を備えるために使わされたバプテスマのヨハネは、ヨハネ伝三章の29節に次のように告白したのです。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。バプテスマのヨハネは喜びに満たされたものでした。どうしてであるかと言いますと、彼は自分のために何も欲しくなかったからです。彼はただイエス様を紹介しただけです。彼は、私は花婿の言葉に耳を傾けていると言ったのです。まあ主イエス様の言葉に耳を傾けることこそが最も大切なのではないでしょうか。マリア、ラザロの妹について聖書は何と言っているかと言いますと、彼女は主の足元に座って御言葉に聞き入っていたと。イエス様は彼女の取った態度を見て大いに喜びました。そしてどうしても必要な言葉はわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。選ぶことは大切です。まあ今日来られたお一人お一人も選んだと思うんです。暇を潰すために誰も来なかったはずです。ね、他のやることがないから仕方がなくて行っちゃいましょうと思った人も一人もいないはずです。やらなくちゃいけないこといっぱいあるけど、みんな一度、まあ、選んだんです。 やっぱり必要だと思われたなのではないでしょうか。必要な言葉はわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女は主の足元に座って御言葉に聞き入っていたのであります。まあ、バプテスマのヨハネは結局花向けであるイエス様の言葉に耳を傾けたものであり、イエス様はマリアのことを見たとき嬉しくなったのです。イエス様は、まあ、他の弟子たちについてこのような褒め言葉を一回も使ったことがない。イエス様はあのマリアについて次のようなことを言われました。この女は自分にできることをしたのです。毎朝の用意にと私の体に前を持って油を塗ってくれたのです。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。結局イエス様のことが述べ伝えられるところにはマリアのことも紹介されるようになるという言葉です。まあ最古の褒め言葉なのではないでしょうか。バプテスマのヨハネもマリアも御言葉を聞くと大切でないことを忘れるようになる、喜びに満たされるようになります。アサフという作者は、私にとっては神の近くにいることが幸せなのですと。パウロは、私にとっては生きることはキリストですと。まあ、近いうちに来られる花婿であられるイエス様の前に静まること、主よ語ってください。しもべは、はしためは聞いております。という態度を取ることこそが最も大切なのではないでしょうか。確かに主は愚かな人間の見ると、よく的外れだと言うに違いない。この間、まあ、面白い夫婦喧嘩のこと聞いたんですね。あご姉妹は集会の前に今朝夫婦喧嘩した。ほう、そうか。まあ喧嘩の元とは面白いことだよ。あの、まあ姉妹はね、主人はいつもイエス様よ、来てください、来てくださいと祈ってるから怒ってしまったと言うんです。そんなね、喧嘩のもと聞いたことがないけど。まあ、あの場合ははっきりね、また外れだよとしか言えない。あなたは間違ってる、主人は正しいとしか言えなかったんです。なぜならば、主人は聖書は何て言ってるかと思われたでしょう。黙示録の22章中7節に、御霊も花嫁も言う。未信者じゃない、もちろん。悪霊でもない。神の霊も、イエス様に属する者たちも言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。命令されています。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで行きなさい。日節。これらのことを明かしする方がこう言われる。しかり。私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ、来てください。ね。イエス様、来てください。この祈りこそが、まあ、御霊の祈りでもあり、我々の祈りでもならなければならないなのではないでしょうか。そのために夫婦喧嘩するのは、かわいいか、おかしいか。何と言ったらいいかわからないけど、まあ、おそらく姉妹も今からご主人と心を一つにして、イエス様来てくださいと思うようになるなのではないでしょうか。人間の 最大の問題の一つは、孤独でしょう。人間はどうして導かれるかと言いますと、結局孤独であるからです。何日前に一人の、奥さんは祈ってイエス様の皆を呼び求めたのです。きっかけになったのは、子供が亡くなったんです。子供を亡くしてしまったから、結局もう寂しくて寂しくてしょうがない、孤独です。別の奥さんは、主人は借金を作るばかりで、結局自分のことしか考えられない。借金を作る人々は自分のことしか考えてない。だから奥さんは寂しいというなのは当然でしょう。一人の姉妹の主人は、癌になったおかげで素直になり祈るようになったのです。別の奥さんの主人はもう3回目、精神病院に入るようになったのです。けども奥さんはやっぱり唯一の酒どころはイエス様であると知るようになりました。また先週もう75歳になりました、ハルケ・トシコ姉妹は、病院で祈ってくださったんです。娘さんたち2人もいたのであり、もうびっくりして喜ぶのはあまり泣いちゃったんです。お母さんは何を祈ったかと言いますと、イエス様、がんのために感謝いたします。結局奇跡です。考えられないことです。その後でペーター・シュンコ、またナオミ姉妹のお母様である金川清姉妹のところに行ったんです。79歳なんですね。歩けない、寝たきりです。けどイエス様に会って大いに喜んでいます。一緒に祈りましたし、もちろん彼女も喜んで祈りましたし、そして祈りが終わってから、彼女まだ話したんですね。我々に向かって話したんですけど、急に、どういうことか。結局、我々にとって話しながら急にイエス様に向かって話すようになったんです。結局、祈りになってしまったんです。これこそがやっぱり素晴らしいなのではないかと思ってたんです。イエス様と話すことができることは、もう最高の幸せですと、おばあちゃんも知るようになったのです。この間、先週ちょっと奄美大島行って、それから、金曜日の晩と土曜日、日曜日いっぱい沖縄で、過ごしたのです。東京から中古人の兄弟姉妹と一緒に行きまして、僕の集会長の検討式だったのです。この集会長よりも僕の集会長ずっと広いんです。やっぱり奇跡そのものであるとしか考えられない。今まで何年間適当な土地のためか、うちのためか祈り続けたんですけど、全部ダメだったんです。主は祈りを聞いたのではない、なのではない、ちゃんと聞いたんですけど、我々の考えるよりもいいものを与えようと思っただけなんです。キャン・ケイ氏も、明かししてくださったんです。姉妹の方はもう、本当にもう、喜びの塊に変えられたんです。この間アメリカ行ってから。ご主人は、一緒に一度、祈って、イエス様を信じて受け入れたんですけど、ご主人は本当にもう、初めの日から、もう嬉しく嬉しくしょうがなかった。やっぱり病気治らないとダメだと。けども、イエス様を信じた瞬間から、病気を忘れた、という人になったんです。奥さんの働き続けたし、確かに大変だったでしょうけど、最近彼女も完全に解放され、 大いに喜ぶようになったのです。まあ、関係